聖書と福音の時間です。探すという漢字、探検の探と捜査の捜のどちらにするか迷いませんか？未知のものを探すのが探で、なくしたものを探すのは捜です。結婚指輪を探すと考えれば簡単です。彼女にプレゼントするため探すのは探、購入後なくした指輪を探すなら捜です。ではこれはどうでしょう。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。昔ネバーエンディングストーリーという本を読んだことがあります。一人のいじめられっ子の少年の物語なんですね。友達がいない彼の慰めは本でした。それで彼は学校帰りに行きつけの古本屋に立ち寄って、物色するのが日常だったんですね。ある時本棚に奇妙なタイトルの本を見つけるのです。決して読んではいけない本ですね。まあそう言われたら読みたくなりますね。それで思わず本を取って表紙を開こうとしたその時、古本屋の店主がじーっとこちら側を見てるのがわかるんです。おじさん、僕は本を読むのが好きなんです。夢中になって読んでると嫌なことを忘れることができますから。すると店主のおじさんが、でも読み終えると現実の世界に戻ってしまうだろう。だが君が今手にしてる本はそうじゃない。それは読み始めるとこの世界に戻ってこれなくなる本だ。危険な本なんだ。読んではいけないよ。わかりましたと言って少年は本棚に戻すふりをしてそのまま家に持ち帰ってしまうんですね。万引きです。そしてページを開いて読み始めると不思議な感覚に襲われるんです。どこかで見たようなことが書いてあるんですね。読み進めているうちにわかったことがあります。この初めて読む本の中に少年が今まで辿ってきた人生が書いてあるんです。なんと読者である彼自身がこの本の登場人物になってるんですね。さらに読んでいくとこの本の真の主人公が私の名を呼びなさいと自分に語りかけてくるんです。さてこの物語の設定はおそらくバイブルから来たのではないかなと思いました。というのは聖書はまさにそんな書物であるからです。聖書の中には読者の身に覚えのあることがたくさん書かれてあります。そしてこの聖書の真の主役であるキリストがそれを読む者の心に訴えてくる神の言葉の本、それがバイブルなのです。さてその聖書の中にこのように書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に聖書は、私たちはどんなに人の前に取り繕っていても、すべての人は神の前に罪人であると訴えているのです。ところでどうしてそんなに気が滅入るようなことを聖書はずけずけと書くんでしょう。ある新聞記者が飛行機に乗った時、少し離れたところに大物政治家が座ってるのを発見するんですね。単独取材のチャンスです。しかし問題が一つあったんです。ずいぶん前なんですが、彼の小さなスキャンダルを暴いたことがあったんですね。この政治家から恨みを買ってたんです。お話伺ってもいいですかと話しかけると案の定、前に私のスキャンダルを暴いたのはお前だろうと、いかにも不愉快な表情なのです。さあ、もしあなたがこの記者の立場であるなら、どのように話しかけますか？彼はこう言ったんです。私はあなたが将来総理大臣になる器の人だと思っています。だからこそ、海は早いうちに出しておくべきだと思ったんです。 大物になればなるほど、小さなスキャンダルが大げさに取り沙汰されます。しかし、若い時に一度明るみになったものは、過去のものとなり、政治的な傷にはなりませんから。つまり、この記者が彼のスキャンダルを公にしたのは、彼にとってプラスになるからだというのです。聖書が人間の罪というスキャンダルを指摘するのも同じことです。それは人にとってプラスになります。なぜなら、罪を自覚させられた人には、そこからの救いの必要性に気づくことができていくからです。神は救いを用意しておられるのですから、罪の自覚、罪の気づきは、早ければ早いほどいいんですね。第二に、神の独り子は、救い主となるために、キリストという人間になってきてくださった、ということを、先ほどの聖書の言葉は語っているのです。吉岡佑さんの作品の中に、子供からのメッセージという本があるんです。そこにこんな話が載っていました。父親が出稼ぎでいない中で、父兄参観日が決まるんですね。子供がどうすんのと心配すると、お母さんが、よかと、お母さんに任しとけと笑うんです。そしてこう続きます。お母さんが教室に入ってきた。あ、お父さんの帽子をかぶってる。お父さんの茶色のジャンパーだ。首にはタオルを巻いている。私の方を見て笑ってる。よう似合うの、お母さん。お父さんがいなくても、お母さんがお父さんになって来てくれる。そして最後の一行。さすが私のお母さん。読むだけで胸が熱くなりました。この子のお母さんがお父さんに変装して教室にまで来てくれたように、キリストは神なのに、変装ではなく、正真正銘の人間となってこの世界に生まれ、この世界に来てくださったのです。それは、人を愛しておられるからです。この一点だけでも、神が人をどんなに愛しておられるかということがわかるのではないでしょうか。第三に、この方イエス・キリストは人間の罪を償うために十字架の上で死んでくださったということです。キリストは人としてこの世に来られた時、人間から歓迎されないとわかっていたにもかかわらず来られたのです。そして私はここにキリストの覚悟を感じるんですね。ムツゴロウの愛称で呼ばれる畑正則さんという作家にある方が質問をするんです。どうしたらあなたのようにどんな動物ともすぐに仲良くなることができるんですか？すると彼は手を噛ませることだというのです。相手が狼でもライオンでも手を噛ませると、こちらが危害を加えるつもりがないということが動物にもわかるって言うんですね。でもそんなことしたら、手を食いちぎられるかもしれないではありませんか、と言われたときに、ムツゴロウさん一言、食いちぎられても本望です、と答えたのです。この動物とつながり合えるならば、手をなくしてもいいと思って近づいているんだ、そしてそのようなつもりで近づくと手を食いちぎられることはないのだというふうにおっしゃっていました。キリストは全くの無防備の人としてこの世に来られたのです。そして腕どころか十字架に貼り付けにされたのです。どんなに愛を示し真心を尽くしても最後は殺されても構わないというその覚悟がキリストにはあったのです。いや、この十字架にかかって罪人の代わりに死ぬために来られた、それが救い主イエス・キリストなのです。どうぞあなたのために死んでくださった方、死ぬために来てくださった方、いや死んで3日目によみがえり今も生きてあなたにこの瞬間語りかけておられるイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。